本日の宣教は信じることと疑うことと題して加納昭弘兄弟よりいただきます。
皆さん、こんにちは。私はですね、去年から勤務先の大学で、キリスト教学の授業を一コマ担当させていただいてます。今日お読みした、箇所は授業でも取り扱っていくのですが、キリスト教にある程度理解のある学生でもこの箇所には強い拒否反応や嫌悪感を示してしまいます。なぜ自分の信仰のために子供が犠牲にならなければならないのか、ただの幼児虐待ではないのか、こんなことは絶対に許してはならないなど、彼女たちのコメントはアブラハムへの非難轟々で満ち溢れています。しかしこの出来事が起きたのは、アブラハムがイサクを授かってから20年以上が経過してからのことです。つまりアブラハムは120歳以上の超高齢者であるのに対して、イサクは20歳前半で肉体的にもピークに達している成人男性です。体力には雲泥の差があります。イサクはアブラハムを力でねじ伏せようと思えばいつでもできたわけです。しかしあえてそうはしなかった。神の栄光のため自ら犠牲になることを選択したと解釈するべきであると学生に話すと、洞察力のある学生は、イサクって十字架で犠牲になったイエス・キリストみたいですね、というようなコメントを書いてくれます。アブラハムは神を信じた。そして神への信仰を全うするために自分が一番大切なものを犠牲にすることさえ厭わなかった。この守備一貫した姿勢からアブラハムは信仰の父とまで呼ばれるようになりました。あなたは神を信じますか？私は学生時代、よく外国人宣教師に街頭でそう話しかけられました。伝統的な日本の家庭で育った私は、質問の意図としたことを意図としているところがわからず、そのまま無視して立ち去っていました。でも今思い返してみると、とても意味深長な問いかけであったと思います。あなたは神を信じますか？これは神という存在そのものを認めるということでしょうか。ヤコブの手紙2章19節を見てみましょう。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。悪霊でさえも神の存在を認めているので、信仰生活を送る上で、神の存在を認めるだけでは不十分だと言わざるを得ません。では、信仰するには、神の存在を認める以上に、以外に何が必要なのでしょうか。ヘブライ人への手紙11章1節では、信仰について以下のように書かれています。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。この聖書の箇所は、これだけ見ても解釈が困難で、解説書をよく読まなければ意味が通じません。ここで言う望んでいる事柄とは、 我々自身が望んでいるということではなく、神が約束し掲示されたものを指すそうです。そして神が掲示されたことは我々の目で確かめることができません。天地創造が良い例でしょう。天地創造を見た者は誰もいません。しかし神からそのような啓示があったら、それが事実であると我々信者は受け止めているわけです。つまり信仰とは、神が存在していることを認めるだけではなく、神を信頼して神から啓示されたことを受け入れていくということも必要になってくるわけです。ヤコブの手紙2章では、信仰には行いが伴うということが書いてあります。ヤコブの手紙2章14節から17節をご覧ください。お読みします。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にこと書いているとき、あなた方の誰かが彼らに、安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょうか。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。信仰には行いが伴う。ところで皆さんは、聖書の御言葉を普段どれぐらい実行されているでしょうか。正直私はあまり実行できていません。少なくても実行してきてますと言える自信はありません。それならなんであんたはこんな礼拝堂の前に出て説教してるの、そこからすぐ降りなさいと言われてしまうかもしれません。しかし神の前に立っているからこそ、私は神様のに対して正直でありたいです。隠していても神様は私の心の中をすべてご存知なわけです。もし私がアブラハムだったら、それが神からの啓示であったとしても、自分の息子を生贄として捧げることは到底できないと思います。とは言っても、私には子供がいませんので、できるかできないか以前の問題だというふうに言われてしまうかもしれません。新約聖書の時代に、イエスの御言葉も実践するのが本当に難しいなというふうに感じています。三条の説教でイエスは以下のことを述べています。みだらな思いで他人の妻を見る者は、誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬も向けなさい。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。人を裁くな。一見すると、ああ、いいこと言ってるなと思います。でもよく考えてみると、すごいハードルが高いですね。それで 考えれば考えるほどどんどんハードルが高くなってしまいます。特に一番上のものですね、これはですね、中年独身男性のこともよく考えてほしいなと思いますよ、本当に。自分の周りにとても謙遜なクリスチャンの女性がいます。その人はいろんな御言葉について素晴らしい証しをしてくださいのですが、エフェソの信徒の手紙5章に記載されている妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさいという箇所になると、饒舌が一気に悪くなります。加納さん、聖書の御言葉は場面や時代背景を考慮に入れながら解釈しないといけないと思いますよと場が悪そうに言ってきます。この人に限らず、神の御言葉を疑うことなくすべて文字通り聞き入れることのできる人はいないのではないでしょうか。我々は時に神の存在について疑ったり、聖書の御言葉に対して半信半疑になってしまうこともあるでしょう。だからこそ聖書の世界はとても奥深く、我々の信仰生活は山あり谷ありの険しいものになるということが言えるのではないでしょうか。冒頭でアブラハムの信仰について述べさせていただきました。アブラハムが一貫して揺るがない信仰を持っていたかというと、それも違うと思います。神がアブラハム、当時はアブラムと呼ばれてた頃です、と彼と契約を結んだ後、高齢の妻との間に子供が与えられるということをアブラムは信じきれず、女奴隷ハガルとの間に男の子を設けました。ヘブライ人への手紙11章には信仰の模範者としての名前が掲載されていますが、その中にはアブラハムのほかにモーセについての記載もあり、彼が成し遂げた偉業についても書かれています。しかしそんなモーセでさえ水が飲みたいと訴える改宗を前に、神様のことを信じきれず、一回でよいのに2回杖で岩を叩いてしまい、その結果約束の地に入ることを許されませんでした。歴史を通じて偉業を遂げたクリスチャンは聖書に書かれている以外にもたくさんいます。例えばマザー・テレサはインドの貧困問題に積極的に取り組み、ノーベル平和賞を受賞した誰もが知る人物でもあります。きっと彼女は揺るがない信仰の持ち主だろうと思われがちですが、彼女も信仰の問題で葛藤していたことが後に公開された書簡の中で明らかになっています。一部紹介させていただきます。私の魂の中で神の場は白紙です。私のうちに神は存在しません。神を欲する痛みが非常に強いので、私はただただ神を求めるのですが、私が感じるのは神が私を望まれないことです。神は不在です。私はたった一人です。闇はそれほど深く暗く、私は孤独です。望まれず放棄されたもの、愛を求める心の孤独感は耐えられません。私の信仰はどこに行ったのか。心の奥底にも空虚と暗闇以外には何もありません。 神よ、この未知の痛みはなんとつらいのでしょう。その痛みは絶え間なく続きます。私の信仰はなくなりました。あのマザー・テレサでさえ信仰の葛藤を抱えていたことは着目すべきことだと思います。しかしそれ以上に大切なのは、彼女が自身の心の闇と素直に向き合い、それを身近にいる人たちに告白していたということではないでしょうか。イエスご自身も自分の気持ちに大変素直でした。イエスは十字架にかけられたとき、エリエリリマサバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで息を引き取りました。イエスのこの言葉の意味には諸説あります。私はイエスが人間としての犠牲になったときに神格を剥奪され、そして人間と同じ苦しみ、つまり神様から見捨てられたのではないかという疑いを味わったのではないかと思っています。イエスは十字架で息を引き取り、三日後に復活しました。そして弟子たちの前に現れるのですが、そこにいなかった弟子がいました。そう、あの疑い深いと呼ばれるトマスです。他の弟子たちが私は主を見たと言っても、トマスはあの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じないと返答してしまいます。トマスはかつてイエスと一緒に死ぬ覚悟があるという発言をしたほど熱心な弟子でした。ですので彼が不信仰であったというのは少し違うと思います。疑い深い性格だと言われていますが、疑い深いというより自分の気持ちに正直だったのではないでしょうか。彼は信じていないことを信じていると決して言えない性格だったのではないでしょうか。そしてイエスは数日後、他の弟子たちと一緒にいたトマスの前に現れて彼にこう言いました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。トマスは絶望しても他の弟子たちの間にとどまる決意をしました。そしてイエスの復活が現実のものであると確信すると、再びイエスを神として崇める信仰を取り戻すことができたのです。現在を生きる我々は、当時の十二使徒と違い、イエスに直接お会いすることができません。目に見えないものを信頼して、そして信仰生活を歩んでいくしかないのです。時には神の存在を疑ってしまったり、御言葉に対して疑問を抱いたりすることもあるでしょう。しかしそれは 熱心さの裏返しではないでしょうか。深刻に捉えているからこそ、いろいろな疑問や疑いが浮上してしまう。イエスがトマスにしてくださったように、神は我々と共におられ、そして信仰生活におけるさまざまな疑問を解消してくださるでしょう。お祈りいたしましょう。神様、我々に信仰の恵みを与えてくださりありがとうございます。長い信仰生活の中、我々はさまざまな疑いや疑問にぶち当たります。どうか我々と共におられ、それらを解消する機会を与えてください。そして我々の兄弟姉妹が疑問や疑いを抱えていたら、その人の立場に身を置き、一緒に考える力と勇気を与えてください。この拙い祈りを主イエスとキリストの御名によりお捧げいたします。アーメン。それでは応答賛美、神聖賛美歌486番、あー主の瞳、一節二節三節を一緒に賛美しましょう。お差し支えない方はお立ちください。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。
平和と信仰を伴う愛が父である神と主イエス・キリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にあるように。アーメン。
ください。最後に今日も God bless you を賛美し、周りの人を共に祝福しましょう。神様の恵みがこの1週間、この1日1日豊かに豊かに